ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、体に効いた心の秘密ということで、はい、最新刊を出された藤堂宏美さんからですね、うん、これね、
はい、
体と仲良くなる秘訣として、うん、今日はね、ぼーっとすることがいかに大事かっていうことをね、うん、この本から教わったことをシェアさせてもらいたいと思います。
はい。ねえ、ぼーっとできる時間がないというか、何かを置いてあげられている人たちいると思うんですが、これが、
そうですね、うん、体と仲良くできたら、はい、なんていうのかな、その体ってなんでできてるかっていうと、うん、あなたのものじゃないんですよ、まず、
うん、
体っていうのは、うん、そのまあ、この本はね、いかに体と仲良くすることが究極の潜在意識を生かす、うん、方法であるっていうことなのね、うん。で、いかに体と仲良くしていくかっていうのが自分の眠っている潜在意識のパワーを全開させていくことでもあるよって、うん。じゃあどうやったら体と仲良くできるのかっていうね、自分を大切にするとは自分の体をまず大切にしてあげることなので、うん、で、そのために、まず今日一つね、いろんなおすすめの方法がこの本に書いてあるんだけど、まず一つね、この本から今日みんなにシェアしたいのが、ぼーっとすることなんですね。
ぼーっとする。
で、その、僕らって、これアメリカのね、ある博士がね、名前、博士、チョプラ博士だ、うん。アメリカのチョプラ博士という方が、その本の中で書かれてるんだけど、一、うん、日どれぐらい考え事してるかっていうとね、うん、なんと、一日6万回考え事してるらしいのね。
はい。
うん、だから、そんなバカなって思うかもしれないけど、うん、今から1分間何も考えないで見てって思って実験してみてほしいのね、うん、何にも考えないでねって言った1分間でめちゃめちゃいろんなこと考えちゃうの
考えると思うなんか考えるなの時点で
そう、もう考え、この1分間何も考えてない、考えないでねって言った途端に、うん、今日の夕飯のコロッケをね
何しようかなって。
コロッケ、何コロッケにしようかとかね。
メニューは。
そう。
明日は何だっけとか
言うの、明日なんだっけな。そういえば、昨日何食べたっけな。
本当に。
いや、もうね、本当に佐藤さんはどうしてあんなこと言ったのかな、とかね。
うんうん、反省も含め、
そうそうそう、
ぐるぐる出てくる。
ああ、なんかそういえば、佐藤さんといえば、うん、なんか、小学校の時歌テストで佐藤さんが俺歌ったらすごい笑ったんだよな、音痴だって言って、
そんな昔のこと思って
なんで歌上手じゃないのかな、なんで私音痴なんだろう、うわ、なんか昨日なんか上司とご飯食べてた後肩見たらすごい老けが落ちてたんだけどなんで食べてると気づかなかったんだろうとか。
なんで言ってくれないんだろう。永遠に続
く。延々に続くんですよ。
1分間でも。
6万回のうち、うん、1日6万回余計なことを考えてるうち、もう終わってしまった過去を悔やんでるか、うん、来てもない未来を心配してるかがほとんどだったそうなんです。うん、はい、だから、その、ほとんど、うん、脳のがずーっとおしゃべりをしてるので、うん、体とその間つながってないのね、
うんうんうんうん、
もう脳のおしゃべりでほとんど意識がいってて、脳とばっかりつながってて、はい、体とつながってない、
うん、
だから体とつながるためにぼーっとする時間を一日の中で大事にするっていうことが、体とつながる上でとっても大事らしいんですね。
これがなかなか持てないからみんな悩むんですもんね。
そう、ぼーっとするっていうのは、はい、要はスペースを作ってあげることで、はい、そのスペースの中に未来の兆しや予感や、うん、アイディアが降りてくるので、うん、もう今、考え事ばっかりで、うん、そのスペースがない。
うん、
それをね、一日、ぼーっとする時間を、で、僕は、おすすめしたいのは、一日一杯、なんか好きな銘柄のね、お茶を買って、一日一杯、コーヒーでもいいし、紅茶でもいいし、お茶でもいいので、この一杯のお茶を飲んでる間、ぼーっとするっていう、そこに物がないと、一日ぼーっとするって言ってもね、何気なくもう携帯見ちゃったりとか、なんかそれだけで終わっちゃうので、物を挟むと習慣になりやすいので、うん、この一杯のお茶を飲んでる間だけは何にも考えず、明日のことも考えず、メールも見ず、うん、SNS も見ず、ぼーっとしようっていう、僕はその、僕の読者さんのことを僕はチャーズっていう名前につけたんだけど、チャ、うん、っていうのは一杯のお茶を味わうゆとりを大切に してねっていう思いで、僕の読者さんをチャーズっていう名前につけたんだけど、その、一杯のお茶を味わうゆとりを持つ、その、時間、ぼーっとする時間が、体とつながる第一歩としてね、
うん、
ぜひ、寝る前でも、一日ね、一回どっかの時間で、お茶でも紅茶でもね、
うん、
いいので、ゆったり味わう時間にしてほしいですね、
うん。例えばお風呂とかは一番なんかそうなりがちの、ぼーっとでき、
そうね。
空間として、
はい。
はい。なんかゆったりできることによって、
うん、
ね、
うん、
今流行りのサウナとか、まさにそのぼーっとしに行ってるって。
そうね。サウナとかいいでしょうね。うん、
本当に、はい。そうなりますね。これが大事。
このぼーっとする時間を、うん、ぜひね、
うん、
作ってあげてほしいですね。
はい。これは体と仲良くなる。
そう。体っていうのは、うん、実は自分のものじゃなくて、うん、これ勘違い皆さんしてるんだけど、うん、自分のものじゃないのね。
はい。誰のもの？
誰のものかっていうと、ご先祖様のものなのね。だから自分のものだったら、うん、自分で心臓止められるはずなのね。自分のものだったら。
ものだったらね、持ち物だったら。
自分のものだったら、例えば自分だったら鼻をかくとかさ、目やにを取るとかさ、鼻くそをほじるとかさ、
鼻毛
を取るとかさ、
自分
で。自分でできるでしょ。
はい、
自分でできるけど、うん、心臓は、自分で、心臓止められないのね。
うん、
だから、体を動かしている大元の力っていうのは、うん、ご先祖様の力なのね。
うん、
だから、体って本当のこと言うと自分のものじゃないのね。
うん、
で、体ってご先祖様なのね。
うん、
だから、才能っていうのは、体の中に、ね、もう1000人、2000人、3000人、1万人、10万人と超える、ご先祖様が代々受け継がれてきて自分の体になってるので、うん、もう10万人を超えるご先祖様の才能エッセンスを全部受け継いでるのね。
うん、すごい。
受け継いでる
のね。凝縮して今の私。
そうそうそう。うん、で、どのご先祖様とつながるかで、
はい、
出てくる才能も違うのね。
お
だから、僕は、本の中で結構クスッと笑える要素が、
うん、
笑いのが結構散りばめられてて、うん、一番嬉しかったのが、秋田県で僕の講演を主催してくれた方が、私講演初主催なんだけど、翡翠さんにどうしてもお礼がしたくて、うん、こんなことはやったことがないんだけど、講演会主催させてもらいましたって100何人ぐらい呼んでくれたんで、秋田でね。で、秋田で呼んでくださって、で、翡翠さんにお礼がしたくて、実は私もう生きていけないと思って、うん、もう自ら命をね、ちょっと、絶とうと思ってたこともあるんですって。うん、で、そう思ってた時に、 たまたまコンビニ行った時に、うん、翡翠さんの3秒でハッピーになる名言セラピーがコンビニにあったので、はい、フラッと見てみたら気づいたら笑ってたんですって、うん、で、って今から死のうと思ってる自分が笑えてるってなんかもうちょっと頑張れるんじゃないかと思って頑張ったら、うん、本当に頑張れて元気も出てこうして翡翠さんの講演をね主催してみたいって思えるぐらいになったんですって、うんうん、で翡翠さんの本のね笑いの力に助けられましたって言ってくれたのね、うんはい、で俺は、で、僕は、笑いの才能が1ミリもなかった男なんですよ。
なんか、自信満々で。
そうなんですよ。
おかしい。
そう。で、自分でもおかしいと思ってたんです。本の中で、いろいろ笑いのエッセンスが、どんどん出てくるのね。うんうん、で、だから、散りばめられてる、るんだけど、その、自分の学生時代、から、うん、振り返って笑いのセンスゼロなのね、うん、で笑いのセンスがあったら僕はその小中高と大学3年まで義理チョコも一個ももらったことなかったんだけど、うん、で僕身長がもう小学校の時から結構174、5あったから、
うん、
もうクラスでぶっちぎりで長かったし、
うんうんうん
背高い、
はい、
で小学校の時までは運動能力もあったのね、
うん、
で運動能力あるで中学行ったらもうずっと親に勉強させられたから、はいはい、頭良くて、
ね、
身長高い人ってモテるじゃない、はい、
モテますね間違いなく
俺ボタンとくださいって卒業式で一回も言われてフルボタン残ってるし
渡したかった
もうフルメタルジャケットっていう昔映画があったけどもうなんならフルボタンジャケット作ってやろうかっていうぐらいもボタンフルボタン残ってたし
ねえ
ギリチョコもらったことないでしょ、はい、小中高、
うんうん、
大学3年大学3年の時彼女ができたからさすがにもらえたんだけど、うん、僕大学3年の彼女ができるまで親のチョコからしかもらったことなくて、うん、ギリチョコゼロ、
うん
ね、それって、はい、笑いの才能があったらせめてギリチョコ1個はその大学3年までもらったと思うの俺
ね足すとね15年もありますよ俺ずっと
小学校中学ってさ、はい、背高い人ちょっと有利じゃない、はい、スラッとしててさ
有利です間違いないです
スラッとしてて俺もあだ名がもやしっていうぐらいスラッと今はちょっとぽっちゃりしちゃったけど
もやしだった
もやしっていうあだ名だったの
それは細いひょろっとしてたまあ背が高い
背高くて痩せてる
うん
ね
そうそう
運動神経
いいんですよね
小学校まではよかった、
まあ
で中学行ったら運動能力なくなったけど、
でも勉強でした
勉強がもう大体学年で10倍以内にいつも入ってたから
それは目立つよね
頭もいいよ
ね
背も高いよ
そうですよねおかしい
ゼロ
何がいけなかったんですか急に
で、書いててもさ、はい、今本書いてても、笑いが浮かんじゃうのね、次々に。
うんうんうん、
で、入れちゃうんだけど、うん、この才能ってどこから来たのかな努力もしてないし、急に花開いた才能なのね、
うんうん。
で、人生って急に花開いた才能があるのね。
うんうん、
で、ある方が教えてくれたの、
はい。
あ、それ、翡翠さん、それ、笑いが得意な先祖と繋がっただけだよって。先祖ってね、翡翠さん舐めてるけど、10万人以上いるんだよって、
うん。
クラスだけでもさ、30人ぐらいいたでしょって。30人いたらさ、うん、いろんな才能を持ってる人いたでしょ、クラスに。うん、歌が上手い人もいれば、足めっちゃ速い人もいたし、漫画上手な人もいたし、なんか人前で喋るの上手な人、うん、30人いただけで、いろんな才能あったでしょって。うんあれね、先祖って10万人以上いるから、めっちゃいろんな才能を取り揃ってんのよって。
ねえ、どれだけでも、選び放題。
だから、体大事にしたら、いろんな先祖と繋がってくるから、うん、いろんな才能がある日突然出てきたりするって、普通にあるからって。だから、翡翠さんね、眠ってる才能を出したかったら体大事にすることだよって、そしたらもう無限の才能と繋がってくるから、大概なことできるから、
うん
まず体大事にすることだよって。だから翡翠さんね、その翡翠さんはなんで笑いの才能、僕、うん、勉強もしてないのに、うん、ある日急にこの才能前からあったら俺絶対ギリチョコは50はいけたかもみたいなね。15年間で15年間でギリチョコ20個ぐらいは
カウントしてい
けたと思うって
結構ね、
あの才能がなんで今昔はなかったんだろうって。いや、それはね、その時そのご先祖様と繋がってた、繋がってなかっただけでね。翡翠さんすごくね、公演とか人前で喋る、人見知りだって言ってるけど、それ思い込みなんだよって。その、このご先祖様は確かに人見知りだったけど、10万人いるのに、いつまでそのご先祖さんと繋がってんのって。翡翠さん、僕ね、人見知りで人も笑顔とかね、もうずっと言ってたでしょ、それ。ね、ご先祖の、三郎さんと繋がってた時は人見知りだっていうのを、ずっと言ってただけに過ぎないんだよって。で、翡翠さんのご先祖様って三郎以外にも10万人いるんだよって。ずっとサブローばっかりで人見知りって言ってるけど、それサブローと繋がった時は確かに人見知りだけど、ゴローと繋がった時はもうめちゃめちゃ人前で喋る、人前にグイグイ出ていくご先祖様もいるんだよって、ゴローと繋がればいいじゃんって、まあその方そういう言い方してないんだけど、
今ゴロー私ね、同時に私もゴローだと思います。ちょっとおっと思いました。
もういつまでサブローと繋がってる自分でうじうじしてんだよ、みたいな。ゴローと繋がっちゃえばいいじゃん、みたいなね。そういう言い方はしてないけど、
それぐらい。
そういうふうに教えてくれた方がいるん
です、ね。はい、素晴らしい。ってことは歌も歌えるんですね、石井さん。
そうなはずなんです。
何ローの時ですか、ね。ずっと、いや、それぐらい。
でもね、歌うまかったご先祖、結構少ない気がする。
10万人中。
探すの大変。もう相当体大事にしないと。相当体に大事にしないと。愛されてるって思わないと出てこないの。そのご先祖。
確率的にはちょっと苦しい。
愛されてるって思わないと出てこないから、大事にせんといかんの。愛されてるって。
わあ、それぐらい。
かかととかもめちゃめちゃ大事にしないといけない。
そしたら、ぷくんってなんか出てくるかもしれない。大体ね、つま先とか、かかととか。
そうそうね、昔、メンタルヘルスで悩ってる時は、うん、私、女子で恋人いない人すぐわかるとか言う人いて、かかとガサガサな人絶対恋人いないって言ってて、言ってる人いましたけど、ね。
それはみんなドキッとした人は。
いたとしてももう恋してないって言ってました。私経験的に家たくさんの女子見てきたけど、かかとガサガサだと、もう恋人いても恋してないか、恋人いないどっちか、もうこれがね、統計学って言った。
なるほど。確かに血の巡り良くなるとかかとってガサガサなくなったりしますもんね。
そう
なんだ。ってことはやっぱ体なんだなって今。
いろんなところを大事にしてみて
、
はい。いろんなところを大事にすると思いがけない。
あ、なるほど。
うん。俺は、笑いの才能、どこから出てきたかって大体分かってんのよ。
お？分かってんの？
うん。
どこ？
耳たぶ。耳たぶ。
耳たぶが？
耳たぶをすっごい大事にするようになったら笑いの才能出てきたのよ。
本当？
これはほぼ間違いないと思って。
それは、じゃあデビュー前。
それは、きっかけがあって、うん、サラリーマンの、もう作家のなる手前ぐらいの時に、うん、神の手って言われてる、うん、柳井さんっていう本も出てる有名な、神の手と言われてる整体師の先生がいて、その方は、うん、お子さんが、声が出なかったのね。で、生まれてきた時から声が出ない子供で、もう絶対私がこの子を治してみせるって言って、別に体の専門家じゃなかったんだけど、体のことをめちゃめちゃ研究して、喋れるように、もうお母さんの力だけで喋れるように、 させちゃったのよ、うん、でそこから整体師になって神の手って呼ばれるようになって、うん、で僕はその方に何回か整体受けたことがあるんだけど、うん、その一回結構高いのよね、うん、3万円ぐらい3万円したのよ、
うん、
当時、
うん、
で当時僕もサラリーマンだから一、はい、回3万円って
大きいね
ほぼお小遣い全部なのよ
全額
ほぼっていうか全額なのよ。
そうですよね。いやそのまま、うん、もう正大さんに流れていく。
そう、だから一生に一回しか受けれないっていう覚悟で受けたの。
それぐらいね。
そうだよ、だ
って。サラリーマンにとっては。
毎月、お小遣い3万円制度で残ることなんかほぼないんだから、うん、もう貯金を切り崩さないと3万円の整体いけないのよ。
すごい、それはもう、本当に。
だからもう俺一生最後だなと思って。
一旦、受けた、
うん。で、しかも聞いたのよ。
はい。
先生のところに来なくても、これだけやっとけば、
一回だけ来ますから。
これだけやっとけばいいんだよな、っていうやつを、二つぐらい教えてください。
一つかと思って、二つだったの。
そう、教えてくれたの。
はいはい。
そのうち一つが、はい、もう耳はツボだらけなので、暇さえあれば耳を触ってくださいって言われたの。はい、
うん、
それなら無料でできると思って。で、めっちゃ耳触ってたの。
はい。そしたら？
そしたら、母ちゃんがある日、うん、俺の顔見て、うん、あんたって言って、
何怖い怖い。
いつからこんなにお釈迦様のような耳たぶになったのって。耳たぶがめっちゃ吹く耳になってたの。
うんうんうん、
耳触ってたの。
すごい。うん。
そこから笑いの才能が芽生えてきたの。
へぇー。
だから、五郎さんが、俺の服、耳たぶ五郎さんのやったんや。俺の耳たぶ五郎さん。
五郎さん。
笑いの才能がある五郎さんだったって俺は思ってる。
うん、すごい。もう一つは？
もう一つは、いや、そんな値千金なことをポンポン言っちゃダメ。
今、言いそうだったの、今。流れ的に。言いそうだったのに、惜しいな。
だって、柳井さんが人生かけて分かったことをさ。
ね、僕の一生分の3万円。
そんなポンポン言っちゃダメ。
はい。
もう耳たぶだけで十分。
もうね、欲しがらない。
暇さえあったら耳たぶ触っとけば、3万円のね、うん、1回3万円の整体なんですから。
うん。すごい、それはそれで
かもしれない。その後何回かね、作家になってからも何回か受けたんで。
3万円。
うん。合計3回ぐらいは受けた。
少な。もっとかと思う。たった3回。
東京の人じゃないから、全国回ってるから、受けにくいの。
おー、うん、という言い訳も。
そうそう。言い訳。
言い訳にし
か。さすがよくわかったね。言い訳。
言い訳にしか言えない。そのままです。持っていけるだろうって。
そうそうそう。
すごい。でも、そこで好転した瞬間。
だから、俺の笑いの能力は多分耳たぶを愛してあげたことから、うん、耳たぶが五郎さん、笑いが上手な五郎さんだったの。
五郎さん。
で、俺のことそんなに毎日触って愛してくれんの、うん、って。だったら俺生きてた時に笑いの才能めっちゃあったから、うん、その才能使えばいいじゃんって、
うんうんうん、
五郎さんが言ってくれたの。俺急に笑いの才能出てきたから。
おー、すごい。
で、人見知りだったのがすごく、はい、なんか、できるようになったのは、はい、足裏を大事にしたからだと
思う。はい。それ何郎さん？
足は三四郎さん。
三四郎
さん。三四郎さんは、もうおしゃべりで人前で話すの得意だったらと思うの。で、足裏をクリームをね、うん、クリームで、うん、その
優しくなんかマッサージ、
すごくいいクリームがあって、はい、足裏のクリームを塗るようになったの。
うん、
で、その俺はその作家で意識が頭に上がりやすいから、上がりやすいから、ちゃんと毎日足裏を触るといいよって俺の整体の先生に言われたのね。で、なんか触るだけだとテンション上がんないから、うん、いいクリームを毎日足裏に塗ってあげようって。
はい。そしたら、
マカクリームゴールドっていう、もう、
その、
もう飛躍、チベット密教の飛躍が、 めちゃめちゃ入ってる、いいクリームがあるっていうね。え、チベット密教のマカゴールド？それ俺、足裏さんに、三四郎さんにマインで塗ってあげようと思ったら、だんだん人見知り。まあ、人見知りはそんな完全に取れたわけじゃないけど、もう人前は慣れて、喋れるようになって、それを足裏の三四郎さんを手、に愛してあげたら、
すごい、順番に。
翡翠そんなに足裏のことを、俺のことを愛してくれんのって。あ、だったら、俺生きてる時、めちゃめちゃ人懐っこかったから、当時ね、俺、トイプードルって呼ばれてたぐらい人懐っこかったんよ。
誰と会話してんですか、今。今、誰と会話されてんですか。あの頃の俺。
三四郎
なんだ、ね、
俺、愛称トイちゃんって呼ばれてるぐらい人懐っこくて、トイプードルのように人懐っこいって、愛されてて、ね、ほんと人見知りもなくて、人前でペラペラ喋るような、ね、翡翠は人見知りでね、なんか喋るのも苦手って、で、それ、その、すっごい苦手だったのは、ゴン三郎さんと繋がりすぎてたから、ゴンちゃんと繋がりすぎてるとそういうことになっちゃうんだよって。
ご先祖様の前ですよ、皆さん。
ゴンザブ、ゴンちゃんと繋がりすぎてると、人見知りになっちゃうから、そのね、そういう時は、いろんなご先祖様は君の体で取り揃ってるわけだから、いろんな体を大事にすると、いろんな可能性出てくるから、足裏を大事にすると、出てくるよっていうね。まあ、そういうことがこの体に効いた心の秘密に書いてるわけじゃないんだけど、
今ね、めちゃめちゃ脱線してますよ。
そういうことが書いてるわけじゃないんだけど、本当にそれぐらい体を大事にするってことが大事で、で、体とつながらせるための、その、体とつながるっていうことは潜在意識とつながるってことなのね。で、潜在意識っていうのはご先祖様のパワーがすっごいあるのね。で、その、体とつながるための、本当にわかりやすいエッセンスが、この、体に聞いた心の秘密っていう本には満載で書かれてるので、で、この本はもう僕もね、オフィシャルで推薦させてもらってて、1ページ目にね、なんと、正確に言うと2ページ目がなんと翡翠小太郎さんの推薦の言葉から始まる本なのね。
珍しいですね。
そう、だから、
推薦から始まる。
で、僕の目的は、その、地球人の幸福度指数を上げるっていうことがね、その、僕のメインミッションなので、その、体とつながるっていうことは急務なのね。日本、地球人が幸福度指数を上げていくために、体とつながるっていうのは急務なので、で、その活動をすごくわかりやすく、まとめて、伝えてらっしゃるのが東堂さんなので、まあ、この本も全面的に、翡翠オフィシャルでもう推薦っていう形でね、推薦させていただいてるので、まあ、東堂さんの本ね、幸せを超え、運を超えていくっていう、空と海社さんからの本も、すごくおすすめなので、その2冊ね、体に効いた心の秘密と幸せを超えていくっていう本ぜひね、読んでいただければと思うし、その若干まだお小遣いに余りがあるっていう方は、翡翠20周年記念のね、2つの雨の日も人生は大丈夫っていう本と、幸せにならなくたっていいんだよっていう2冊もあるんでね、合わせて読んでいただけると嬉しいです。
ね、はい。今日はたっぷりお送りしました。
はい。
翡翠さんのご先祖様はみんな数字に関係あるんだなってのが分かりました。これからも楽しみです。
ありがとうございます。この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。